今回、新製品、この四半期の間に、いくつか、発表したり出荷しておりますので、簡単に説明させていただきます。まず、iアプリの自動変換ツール MGD という、製品がございます。これは NTT ドコモのアプリケーションサービス、iアプリを、iPhone とか Windows Phone などの、プラットフォームで動かすようにできる、自動変換ツールです。従来の JBlend と違いまして、Java をそのままで実行するのではなくてネイティブのアプリに変換してしまうという、技術になっております。ですので、基本的には、Java の実行環境が入っていないと、という、ものになります。でアプリケーションを、異なったプラットフォームで従来動かすためには、エンジニアがプログラムを書き換えたりしなければいけなくて非常に工数がかかってたんですが、MGD による自動変換ですと、基本的にはもう数十秒で、変換ができてしまうと、そういう意味では、開発コストが激減するというところです。特に、今スマートフォンが注目されている中で、スマートフォン向けのアプリ、という、需要が少しずつ出てきているんですが、アプリケーション、ゲームとかのアプリケーションを作っている会社さんからするとまだ、そこに大きな開発投資をするには、市場が、成熟していないと、そういう意味では、このツールを使うことによって、非常に、短期間でかつ、安いコストで、スマートフォンの市場に対して、アプリケーションが、提供できるようになるということで、採用が進んでおります。特に、大手の、ゲーム開発会社さんですと、開発ラインがやはり、大きくなっておりますので、そこで、開発をすると、非常にコストがかかるということもあって、このツールの、採用が進んでいるという形です。今 MGD で変換、可能なプラットフォームとしてもうすでに、技術提供を始めている、ものもありまして Windows モバイル、iPhone、Android、Symbian、ブリュー、それから、いくつかのポータルゲーム機等で、すでに、このツールを、動かして、お客さんに使い始めていただいております。基本的にはこのツールというのはコンテンツプロバイダーに対して提供するものでして、一般のお客様、実際ゲームを購入して遊ぶお客さんからすると、どれが MGD を使ってどれが使ってないのかっていうのが基本的には知らせていないというかわからないレベルまでゲームを持ち上げるというのが目的ですので、積極的にゲームベンダーとしては宣伝しておりませんが、できるだけ我々として、投資家の皆さんがどのような、製品で採用されているのかって分かるように、お客様が提供を始めたときにできるだけお知らせしていきたいというふうに思っております。我々がこのようなツール、競争力どこで確保できているかということですが、アプリの実行環境を持っているアプリックスだからこそ、高い、互換性を確保できているというふうに思っています。従来、こういう、あるプラットフォーム用のアプリケーションを別なプラットフォームで動かすという技術というのは過去にも、例えば、Windows のアプリを、ワークステーションで動かすとか、Amiga のゲームを他のプラットフォームで動かすとかというような、ソフトというのは過去にいろいろと出ているんですが、基本的にはそういう、ソフトを作る会社というのはその元のプラットフォームとは競合になっている会社の方が多いと。例えばワークステーションで Windows を動かす、Windows 用のアプリを動かす、環境を開発するところというのは、決してマイクロソフトではなくてマイクロソフトのお客さんを奪いたいということを前提に、そういうものを開発しているんですが、そういう会社さんですと完全に互換性を、確保するのは難しいと。結局はリバースエンジニアリングで、できるだけ似たような動作ができるようにしているんですが、我々の場合は iAppli の実行環境自身が我々が開発してますので、iAppli の実行環境がどのような、振る舞いをしているかっていうのを全部知っておりますので、それと、完全に、互換性が保てるような、ツールを提供できるというのが我々の強みになっております。それから我々自身がいろいろなプラットフォーム、Android であったり、Symbian であったり、Windows Mobile であったり、にすで、に JBlend を提供しているという実績がございますので、それぞれのプラットフォームに、できちんと動くものを、非常に、開発がしやすいというふうになっています。また、タッチパネル、携帯や、いわゆるフルキーボードなどの携帯でも、利用可能に、しております。 基本的に MGD のビジネスモデルですが、我々ちょっとこじつけに近いんですけど、これも組み込みソフトウェアだというふうに位置づけておりまして、今まで機器の中にソフトを組み込むのではなくて、コンテンツの中にソフトを組み込むというふうになっております。ビジネスモデルは基本的には1台あたりいくらという機器への組み込みと同じような形になっております。まあ、先ほど我々のロイヤリティというのが複製に対するロイヤリティという費用というふうになっておりますが、これも同じでゲームをコンテンツプロバイダーさんが販売すれば、それに応じて1本いくら、ないしは売上の何パーセントというような形でレベニューシェアをしていただいております。ですので使っていただいているコンテンツが増えて、その出荷本数が増えれば、それに応じて我々の収益が増えるというふうになっております。またこちらの方は今度機器に組み込むソフトウェアとして出荷始めているワイヤレスアイディアというものがございます。これは携帯電話、いわゆるスクリーンがついてユーザーが使うものというのが伸びがだんだん鈍化している中で、特に先進国ないしは中国のように国土が広いところですと、テレメータリングであったりとかの機器に組み込む通信機器、通信モジュールなどの需要が増えてきております。まあ、それらに向けて開発したものがワイヤレスアイデアというものでして、こちらの方もっぱら中国の大手メーカーさんなどでの採用が進んでおります。こちらの方も1本あたりいくらという形でのロイヤリティビジネスになっておりまして、最近の携帯電話の契約者数というのが増えている中に、結構スクリーンがついてユーザーが直接使うというもの以外にこういうモジュール系のものが増えてきているんですが、そちらのマーケットからもきちんとロイヤリティの収入が発生するようにというので提供を進めております。まあ、日本の場合は比較的こういうテレメータリングの装置というのが、大型化というか、Linux OS などを使っていて 32bit のリスク CPU という結構、PC ないしはそれ以上のものが入ってたりするんですが、アメリカとか中国とか、ヨーロッパですと、まあ、テレメータリングの、装置というのはだいたい 16bit の CPU とかが、非常に多いので、そういうシステムで、に合わせて最適化したソリューションになっております。まあ、ワイヤレスアイデアの、メリットとしては、まあ、開発の効率化であったり、工期の大幅短縮、多様な機能に対応という、従来の我々が一番最初に J ブレンドを提供していたのと同じような、メリットを、組み込み機器に提供していこうというものです。さらに、まあ、出荷 RI を完成してライセンシングを開始しているものとして MIDP3.0 というものがあります。まあ、MIDP というのは何かという、ですが、まず今 AU さんであったりソフトバンクウィルコム、それから海外ではボーダフォンをはじめ、基本的な i モード以外での Java というのは全部 MIDP という仕様をのものを使っております。で、 MIDP 1.0 というのが2000年にファイナルリリースが出て、大体2001年から端末に出荷が始まっております。 2.0 が2002年の11月で、今我々が完成して提供を始めているのが MIDP3.0 というものです。これはもともとモトローラが主導していたんですが、それを我々が継承するような形で我々が今中心になって進めております。MIDP3.0 のリファネスインプリメンテーションというのはアプリックスからの提供と、アプリックスのものを提供という形になっておりますので、まあ、各オペレーターも我々の MIDP3.0 をベースに新しいサービスなどの開発を進めています。という形ですね。で、まあ、あと最近出ているものとしては AR、 こちらの方はまだ商品というよりはドコモさんとの共同研究開発という形で進めておりまして、いわゆる最近普及が、まあ、話題になっている AR 技術というのを、まあ、アプリックスとしても開発しているという、事例です。まあ、詳しくは、ドコモさんのウェブサイトとかを見ていただければというふうに思っています。で、平成21年12月期の見通しに関してですが、我々今、年末に向けて、ロイヤリティのプリペア新たなライセンス契約の締結を目指しており、我々の経営陣の認識としては、2月13日に発表した予想の範囲内で、推移できるものというふうに、考えております。 まあ、すでに、いくつかの契約に関しては、もう調印の段階まで来ているものもありますので、まあ、残り、ほぼ1ヶ月、ちょっととなっておりますが、最後の追い込みという形で進めております。まあ、我々としてはなんとか、2ペイの、ビジネスには、最低限今年は持っていくべきだというふうに考えておりまして、まあ、そこをバネに、来期は大きく、業績を伸ばしていくというふうに、考えております。ということで、第3四半期のサマリーですが、MGD、ワイヤレスアイディア等の、契約が締結、できております。また J ブレンドに加え新たな Android 端末用の製品も、無常客さんとの契約が締結が、できております。でミント P3.0 の RI も、スケジュール通り完成しておりまして、来年の、収益に、結びつける、の準備が、できております。まあ、課題としましてはやはり今一番事業が拡大しつつあるアジア圏、こちらの方、特に営業体制であったりというのを強化しなければいけないというふうに思っています。ただ、まあ、人件費は日本に比べて10分の1近くですので、我々の現在のコスト構造にはほとんどインパクトがないというふうに思っています。逆に欧米事業の収益性改善、それから国内管理部門のコストの削減というのが非常に重要な課題だというふうに思っております。まあ、そういう意味で次の成長ステージに向けての準備が順調に進んでいるという認識でおります。まあ、今後の見通しに関してですが、先ほどもお話しさせていただきましたとおり、まあ、当初の計画通り、通期の業績予想は達成可能というふうに思っております。ということで、芝屋に説明させていただきましたが、ご質問等あれば、お受けいたしますので、ございましたら挙手をお願いします。